今夕は黙示録の十二章を見てまいります。スペースが余りましたので、テキストの、裏に、ちょっと贅沢してカラーで印刷させていただいたんですけども、終末時代の大まかな流れについて、新都市学校でも学んだかと思うんですけども、イエス様が、十字架にかかられ昇天された後、聖霊が、下られ、そして異邦人の時代、教会の時代が、今現在です。そしてその終わりに、テサロニケの、第4章、第1の4章にあります、空中に引き上げられ、主と会う、で天に引き上げられると、それが、起こります。私たちが地上で証しできるのは、証しが死んだ後も残ることはありますけども、地上で生かされている間、そして、信仰が受け継がれて主の再臨が全世界に福音が述べ伝えられてから起こります。死んだ、生徒はよみがえり、生きていた生徒は、変えられて、共に天に上げられます。こうして異邦人の時が終わってから、イスラエルの、人々、また地上で、イエス様を信じなかった人たちが、イスラエルの民は、リバイバルされ、証しをします。その中で、艱難の、時代、1260日とか、出てき、ますけども、3年半という、時が刻まれています。前回見ましたように、二人の証人が、殉教し蘇るなどの出来事があります。そして艱難時代の最後に、都が、包囲され攻められます。その時に主が、生徒たちと共に降りて来られ、勝利されます。そして、サタンは、黄泉に、落とされ、そして、キリストの王国が地上に完成いたします。それが千年間続きまして、その終わりに、サタンは、解き放たれますけども、最後に滅ぼされます。そして、全ての人が、主の前に裁かれ、そして主の前に義とされた者たちは、天に新しくされました天と地を治める、キリストと共に治めるようになります。これらの流れにおいて、私たちはこの図の薄緑色、黄緑色のところに置かれています。ですから、この黙示録の、この艱難の時代では、天にあって賛美している者たちに、加えられています。主と共に、祈りながら、礼拝を捧げ、また地上において神様の計画がなるようにと願って見守るという形です。そして地上での働きは千年王国からになりますね。そんな状況に置かれていることを見ながら行きたいと思います。さて、この十二章ですけども、神様の、裁きは、 七つの封印、そして七つのラッパ、その第七の、ラッパが、吹き鳴らされた後、最後の裁きが行われようとしている時に、十一章でも、そうですけども、十二章は、天の印として描かれています。これは、神様のご計画を、イメージによって、そこに出てくるのは、女と、竜ですけども、女は生徒たち、イスラエル、そして教会を表しており、竜はサタンを、表しています。その戦いが、昔からずっと繰り広げられてきた。まあ、特に、キリストをめぐる戦い、そして、迫害の中に耐えていく生徒たちと、悪霊たちとの戦い。まあ、そういうことが画像として、象徴的に描かれている箇所です。では、お読みいたしましょう。十二章の、そうですね、一節から十二節をお読みしたいと思います。ヨハネの黙示録第十二章一節から十二節。また大きな印が天に現れた。一人の女が太陽をまとい、月を足の下にし、頭に十二の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていて、子を産む痛みと苦しみのために叫び声を上げていた。また別の印が天に現れた。見よ、炎のように赤い大きな竜。それは七つの頭と十本の角を持ち、その頭に七つの王冠をかぶっていた。その王は天の星の三分の一を引き寄せて、それらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖を持って、すべての国々の民を牧することになっていた。その子は神の身元に、その御座に引き上げられた。女は荒野に逃れた。そこには、1260日の間、人々が彼女を養うようにと、神によって備えられた場所があった。さて、天に戦いが起こって、ミカエルとその御使いたちは竜と戦った。竜とその使いたちも戦ったが、勝つことができず、天にはもはや彼らのいる場所がなくなった。こうして、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされた。また彼の使いたちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかった。つえゆえ天とそこに住む者たちを喜べ。しかし地と海は災いだ。悪魔が自分の時が短いことを知って激しく憤り、お前たちのところへ下ったからだ。天の父様、 今日の箇所にどうか光をお与えください。神様の救いと裁きの歴史が目の前に繰り広げられている、この幻を通して私たちが今どこにあるのか、また天と地で何がこれまでに起こり、これから何が起ころうとしているかを覚えるものとしてください。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネは目の前に繰り広げられた天からの印を分かりやすく記されていますので、イメージは湧くかと思います。まず出てくるのは女とあります。女性は町や民を表すために女性系の名詞が用いられていることがあります。神の民、そして教会を指していると考えてよいです。幻の中で太陽の輝き、世の光として置かれています。また月をも踏む権威を持っています。十二の星と、十二というとイスラエルを想像させる数ですけども、星は高貴な立場、また御使いを指すことがあります。神の民は地上において神様を照らす、指し示す働きを担ってきました。そして教会は天の御国の鍵、そして福音を担っているものです。キリストの権威を担っているものであることを私たちは読むことができます。教会は生みの苦しみをしていました。その生みの苦しみは、その子がどんな方であるかということで明らかにされます。私たちは救いの完成のために常に生みの苦しみをしてますけども、この一人の子を産み、その子を竜と言われています。それは旧説に明らかに解き明かされてまして、サタンです。彼は地上の権威を、また空中の権威を担っていましたが、4節にありますね、天の星の3分の1を引き寄せて地に投げ落とした。これは御使いたちを自分の配下に3分の1ですね、引き入れて地上に害をもたらしていました。そして子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうと、つまりその子を殺してしまおうと暗躍していました。その子はどんな立場かと五節に言いますと、すべての国々の民を牧する立場でした。これは世界の王として来られたキリストです。その子は引き上げられる、そうですね、天に上げられます。しかし、それを阻むために、食べてしまおうと、餌食にしようと、サタンは確かにキリストの誕生の前後、暗躍しました。ヘロデ大王を通して、 生まれたばかりの救い主を手にかけようとしましたけども、神様はこの家族をエジプトに避難させて守られました。そして時がかなり過ぎますけども、苦難の時代が来ます。1260日、これは3年半の日数です。神様はこの苦難の期間守られます。そしてさてと話が続きますが、7節、サタンは天にあって人々を訴えてきましたけども、神様は御使いを使わして、サタンと悪霊たちが天にいられないようにして地に投げ落とします。敗北を喫したサタンはもう神様に近づくことはできません。天で勢力を保つことはできません。行き詰まったサタンは怒り狂って地上で暴虐を振るうようになりました。そのために地上に患難が起こるのでした。しかし地上に患難が起こるというのは、サタンがもう最後のあがきをしているということで、地上にあっては苦しいんですけれども、しかし天においては栄光が表されています。サタンの時がもう短い、裁きが来て天国が完成するのが近いという印ですから。賛美が、賛美ではありませんね。ごめんなさいね。天の声が宣言される言葉があります。10節から12節です。サタンが落とされたということで、神様が強いお方であることが証明されました。そして、神様はこの苦難の中で、生徒たちを守られました。生徒たちの勝利は何でしょうか。自分の力を振るってサタンをやっつけることではありませんでした。剣を誇る者、頼る者は剣によって滅びてしまうからです。そうではなくて、信仰を守り抜くことによって勝利しました。12節を見ますと、この地上には災いが、そう告げられています。確かに、なりふり構わない悪を行うサタンの働きに人々は蹂躙されます。しかし、それは確かに苦難ではあるんですけども、神様の勝利と救いの完成が近い知らせなんです。時代は悪くなっていくと聖書は告げています。しかしそれは救いの完成の時が近い趣旨ですから、私たちは喜びましょう。さて14節以降、13節以降ですね、サタンは、つまり竜は男の子を産んだ女を追いかけたと。神の民、生徒たちを怒り狂って追跡し、そして撃ち殺そうと働きます。しかし14節の冒頭、女には大きなワシの 翼が二つ与えられた。神様は逃れの場所を用意されました。そして一時と二時と半時の間、またこれ 3.5 ですね。この激しい患難の時、患難時代の終わり後半に神様は生徒たちを守ってくださいました。しかし蛇、サタンは諦めません。あらゆる手を尽くして生徒たちを滅ぼそうと戦います。水を流して大水によって押し流そうとした。しかし地上は神様の手のもとにあります。その水を飲み干してしまいました。試みが成功しないので竜はさらに怒ります。そして最後の手を尽くして戦おうとします。こうして13章に入っていきます。13章はまた来週見てまいりますけども、そこには、獣が、出てきます。竜と獣とまた、偽預言者を表すもう一匹の子羊のような獣と、まあ、偽キリストとも言っていいでしょう。これらが、結託して戦いを挑んできます。まあ、それは、あらゆる手を尽くしてです。武力だけではありません。政治力を尽くし、また偽りの教えを尽くして、まあ、情報戦ですね。まあ、これらを尽くして、生徒たちを、弱め、また滅ぼそうとします。少し話は外れますけども、先の大戦まではほぼ武力の戦いでした。しかし今はあらゆる手を尽くして持ちようとできるものは何でも用いて、情報戦、そして、さまざまな兵器を、使って、まあ、そういうことが現実味を帯びてきましたけども、これもまた、終末に向かう印と見ることができます。神様は、私たちに、うろたえないように、ちゃんと示してくださいました。困難があっても、主が守ってくださる。そして、この困難は神様の勝利、の印であることを覚えましょう。まず天がサタンを追い出し、そして地上では苦難の時代に来ますけども、やがて神様が完全に勝利されるんです。このことを覚えましょう。お願いいたします。天の父様、今の時代の困難も終末の印の一つであります。私たちが固く立って動かされないように主の技に励み、また信仰を守り通すし証しできるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。